こんにちは、白竹です。
こんにちは、ソフトウェアエンジニアの三永です。
ゆるテクは三永と白竹がゆるく技術の話をするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。冒頭の紹介文を変えました。
はい、白竹さん、あれですか、ちなみに何者なんですか？
あ、IT エンジニアです。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、そんな感じの、
はい。はい。
で、今日は自分がホストなんで持ってきたトピックなんですけど、
はい。
ですね、最近あんまりウェブの記事を見なくなったんですよっていう話を、
おお。
はい。ちょっと三永さんとしてみたいなと思って持ってきました。
あ、はい。よろしくお願いします。
おい。で、ウェブの記事を見なくなったなって最近思ったのが、
はい。
自分がですね、ウェブの記事を、昔は、ポケットっていうアプリ使って、
はい。
で、今は、レインドロップかなっていうアプリを使って、その、こう、貯めてたんですよ、記事を、読む記事を。
あ、そうなんですね、はい。
はい。で、この間、ふと気づいたら、レインドロップ全然溜まってないなと思って、記事が。
おー、はいはいはい、なるほど。
なんで、あ、最近全然そういえば読んでないなとか思ったんですよ。
うんうん、
で、おやおや、これはもしかして、こう、トレンドとかに興味がなくなる、こう、なんかこう、まずい兆候かと思ったんですけど、
はい。
よくよく考えると、多分トレンドに興味がなくなったとかじゃなくて、
はい。
こう、自分が興味を持って、こう、読んでた、ウェブで、こう、記事を探して読んでた、らへ
ん
の、こう、業界にあんまりその大きなトピックがなくなったからでは、うん、みたいなちょっと思ったんですよ。
ああ、なるほどですね。はいはいはい。
で、その範囲っていうのがまあ SRE とかクラウドネイティブら辺なんですけど、
うんうん、
あの辺って一昨年とかその前とかは結構、はい、結構動きが強かったと思うんですよ。
そうですね。
で、去年2022年、そんな何かあったかと思ったら、
はい、
なんかない気がしていて、多分水永さんもこの辺興味あるところだと思うんで、どうですか、うん、どう思います？
そうですね、今日の白竹さんのお話を聞いたときに、
うん、
確かに自分も、まあ、ウェブの記事をあんまり、あ、少なくとも SRE とかの記事をあんまり見なくなったなっていうのに気づかされたんですけど、
うん、
ただ私はもともと何でしたっけ、CNCF、
はいはい、
クラウドネイティブコンピューティングファンデーションだったかな？
かな、うん、はい。
CNCF のブログとかニュースをベースに、
うん、
その SRE 領域とかその DevOps 領域の情報をキャッチアップしていたので、
うん、
どうだろう、そこに関して言えば変わらず読んではいる。
うんうん、
で、ただ、一時は非常に多分 Kubernetes の、
うん、
導入の話とかがメインだったのが、結構こう、Kubernetes のこう、拡張機能、エコシステムっぽい記事が、
うん、
なんか増えてきたなっていう印象はちょっと受けてます。
ちょっと成熟期っていうか。
そうですね。うん、とか、まあ、あとは最近だとやっぱ、結構 GitOps が割と、まあ、市民権を得てるはちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、
うん、
一般的になってきた、ような感覚を覚えてますね。
自分もむしろそれが最大のメリットだぐらいに思ってますけどね、クバネテスだったら。
そうですね。宣言的に定義できるところを、かつ Git ベースでというか、シングルソースオブトゥルースを守れるっていう意味だと、なんか最大限に活用してる感じしますよね。
しますね。自分は、まあ、メインに使ってるクラウドが AWS で、
はい。
で、EKS っていうのがあるんですよ。エラスティック、はいはい、クバネテスサービスみたいな。
マネージドの。
はい、マネージド
ですよね。はい。
で、それは使ってなくて、で、うんうん、AWS にはもう一個 ECS っていう、エラスティックコンテナサービスかな。
はい。
っていうクバネテスじゃない、その、コントローラーを使う、コントローラー、んー、まあ、コントロールプレーンが AWS がマネージドしてくれるみたいなやつがあるんですよね。
う
ん、
はい、はい、はい。
そっちの方をメインに使ってるんですけど、
うん、
なんで GitOps できないんですよ。
コンテナ 周りに限って言えばってとこですよね、きっと。
そうそうそう。なんで、ECS GitOps させてくれよとかすごい思います。
確かに。ただ、どうなんですかね、その GitOps で言うと結構、まあ、Kubernetes とかでやるイメージが強いんですけど、
うん、
なんか IAC とかも、こう、GitOps チックなことをできたりするじゃないですか。うん、
しますします。テラフォームとか やってましたっけ？
やろうとしてました。なんだっけな、うん、アトランティス。
アトランティスか。はいはい。
はい。を、何か一回使おうとしたんですけど、その時ちょうど自分たちが使ってる、Git リポジトリのツールっていうんですかね。
うん
に対してアトランティスがあんまりまだサポートしてなかったから一回諦めた背景はありましたけど。
なるほど。そう、アトランティス自前で運用しなきゃいけないですもんね、あれ。
そうですね。
だからな、まあテラフォームクラウドを使ってもいいんですけど、 GitOps ができるんですね、アトランティスで検知してくれるんだ。
厳密に GitOps かって言われるとなんかちょっと怪しい気もするんですけど、
うん、
まあプルリクを出してマージしたタイミングで確か反映させてくれるみたいな話だったと思うので、
うんうんうん、
GitOps っていうよりは、なんだろうな、CIOps に近いのかな、ちょっと違うか。
そうですね。近いかもしれないですけど、でもあれですね。だから、リポジトリに強い権限を持たせなくていいっていう意味では、うん、GitOps でやりたいことの、一つは満たしているというか。
そうですね。確かに確かに。うん、
それはありそうですね。
はい。まあ、っていう感じの記事はよく見てましたが、
うん、
確かにトレンドはなんか見なくなった、意図的に見なくなった、ちょっとどっちの表現が正しいか難しいんですけど、
うん、
後者の方が近いかもしれないですね。
なるほどですね。
はい。
そうそう。それでさらに、
はい、
これ自分の観測範囲かもしれないなって思うのと同時に、
はい、
もう一個、いや去年は2022年ははい、AI が盛んだったからそっちに持ってかれたんじゃないって思ったんですよね。
なるほど。確かに確かに。
こう、なんだっけ、ミッドジャーニーでしたかね。
はいはいはい、はい。
この辺が、いや、もっと前もあるのかもしれないですけど、ちょっと自分は多分この辺ぐらいから来たと認識はしていて、
うんうん、
すごい、なんか絵をこう、プロンプト入力したらすごいいい感じの絵出してくれるあいつですね。
ああ、確かに言われてみると、自分のツイッターでフォローしてる方々のタイムラインとかも、うん、結構 AI 絡みが多かったのかなって気がしますね。
おそうですよね。その後、すぐ、ステーブルディフュージョンが出て、
うんうん、
で、最近だと、去年暮れぐらいにチャット GPT が。
出ましたね。
出ましたよね。で、今日まさに、3月2日ですけど、チャット GPT の API が
出た
ぞ、つって。はい。にぎわってますね。
いや、にぎわいますよね。使ってみましたけど、
はい、
すごい進化だなって思いましたもん。
どうですか。そう、私は光永さんの手法を見ていて、おたこ焼きと思って見てたんですけど。
いや、なんかどういう風に使うと便利なんだろうなっていろいろ考えてたんですけど、
はい、
一つ使ってみて思ったのは、やっぱ検索する検索の仕方っていうのが、もしかするとこのチャット GPT があることによって、めちゃめちゃ変わるんじゃないかなって思いましたと。
ほうほう。
例えば、なんかこれまでは、じゃあ特定の技術分野でこういうことをしたいってなった時って、だいたい英語で検索して、公式のドキュメント読み込んでとか、誰かがやってるのを読み込んでっていうのを結構するんですけど、
うん、
チャット GPT だとなんかこういうことをしたいって伝えると、結構その手順をバッと出してくれるんですよね。なんで、いい意味で言うと、その検索のこう、勘どころがよくわからなくても、
うん、
一時情報にたどり着くのはすごく早くなる印象があります。
はいはいはい。
ただ、そこで来る情報が正しいかどうかはまた別の話なので、
はいはい。
まあ、それをベースに、自分で調べて判断するっていうのは必要なんだろうなと。
そう、そこを聞きたくて、自分はあれだった
んですよ。
チャット GPT が出てすぐに、
はい、
なんかほんと数回だけ試して、
はい、
なんかいまいちな答えしか返ってこなかったから、
うんうん、
あ、まだそんなに、なんていうか、学習が多分進んでないから、
うん、
今は多分使えんと思って、
はい、
もっとみんながいろいろ遊んだ後だといい感じに、学習が進んでるだろうと思ってずっと触ってないんですよ、それから。
なるほど。はいはいはい。
どんな具合なんです？やっぱり結構嘘つかれるっていうか、そんな感じなんですか？
そうですね。まあ、ちょ、嘘つかれる。そうですね。表現、提示されてる内容ではあまり解決できないことは多かったんですけれども、
うん、
私個人としては、次の調べ方にな、次を調べるときの足がかりぐらいにはなってるなっていうのはありましたね。
ああ、なるほど。
その、例えば、どういうキーワードでそもそもここにたどり着けばいいんだろうっていうのが全然わかんないときとかに、一回聞くと、うんうん、あ、この辺のキーワードをベースに調べていくと、たどり着けそうだなっていうのが分かったりはしました。
なるほど、なるほど。
あとは、最近あまり、プログラミングで実装とかをするタイプの仕事が減ったので使ってないんですけども、もしかすると、その、こういうふうな実装って、こういうことを実装したいんだけどっていう時にサンプルコードみたいなものも出せそうだなとは思ってますけど。
なんかすごいらしいですね。こういうことしたいってやったらドーンって出てくるみたいですね。
そうそうそう。まあでも、どうなんでしょう。出てきた情報を判断する力は結局使う本人に必要なので、
うん、
やっぱうまく使いこなせる人もいれば、すべて鵜呑みにしちゃうと痛い目を見ちゃうんじゃないかなとも思いますけどね。
よく言われてるやつだ。
はい。
なるほどな。多分いろんな、そんな使い方がみたいなのが今出てきてると思うんですけど。
はい。
なんだったかな。なんか先にその前提条件を示しておくといいとか、なんかいろいろコツがあるみたいですね。
なんか感情テストやってる人とかいましたよね。
あ、そんなことまで。ほう。
あ、なるほどなって、すごい使い方思いついてるなって思いましたけど。
なんか例えば、自分が見たのはさっきのそのプログラミング系のやつだと、
はい。
その例えば、Python でこういうことをやりたいみたいな、
うんうん。
コードを出してほしいときに、
うん、
なんかわかんないですけど、あなたは Python のスーパープログラマーですみたいな、
うんうんうん。
ことを一回こう、質問しておくと、なんか精度が上がるらしいんですよ。
なんか、あれみたいじゃないですか。要件定義とか、
そうそう。
設計みたいなとこに近いですよね、きっと。
なんかそういうことみたいなんですよね。あ、そんな前提条件を設定するだけで変わるんだと思って。
あ、それで言うと、前提条件っていう考え方を全くしてなかったんですけれども、
はい。
白竹さんが多分見てくださった手法ってなんか、英会話をやってみた的な、はい、
それです、それです。
やつだったと思うんですけど。
はい。
確かに前提条件というか、こういう風に振る舞ってくださいっていうのは、出したんですよ。
うん、なんて言ったんですか？
英会話の講師で、初心者に教えるために、より良い文法があったら日本語で指摘してほしいみたいな。
おー、すごい。
ことを返して、で、なんか、技術の話を英語でできる自信がなかったので、
はい、
日本のたこ焼きの話を英語で一生懸命書いて そしたら向こうも英語で返してくるんですけど、私の文法がおかしいと、なんかこういう書き方の方がよりいいですよとかっていうのが返ってきましたね、日本語で。
へー。いいな、なんか使い方が。はい、なんかそういうの聞くとやっぱり、その、検索の時も、ググり方にもテクニックがあるみたいなので、
う
ん、
そうです
と思うんですけど、それと同じっすね、なんか。
そうなんですね。結局そこは、なんか、使い方の、なんて言うんでしょうね。使い方もスキルなんだなっていうとこですよね。
そうっすね。なんかそういうの、プロンプトエンジニアだっけとかってなんか言うらしいっすよ。
あ、へえ、初めて聞きました。
ああ、もう早速、なんかもうそれだけで仕事をする人が増えるとかっていうのを見ました、どっかで。
すごい。確かに。いかがですか？今の話聞いて、白竹さんも、ちょっと使ってみようかなってなります？
はい、壁打ち相手にいいっていうのを見たんで、それでは使おうと思ってます。
ああ、確かに。
なんか、人と、まあ、普通に壁打ち相手が欲しい時あるじゃないですか。この世の時、どうした方がいいと思うみたいな。
うん、うん。
あれを、自分はすごく、まあ、たまになんですけど、
はい。
ラバーダックでアヒルちゃんを、こう、相手に話すっていう方法があるんですけど。
はい。
なんかそれ系のことをやってるんですね。
ああ、いいですね。
なんとか、うん。そういうのをやってるんですけど、それの相手が、 そのチャット GPT になるかもしれないなってのは思ってますね。
確かに。なんかこう、動的に活用できるところと、
うん、
なんか性的に活用できるところで結構変わりそうだなって今思っていて、
はいはい。
なんか、白竹さんのおっしゃる壁打ち的な部分って割と多分、なんとなく動的なイメージというか、
ほうほう。
があって、私たまにやってるのはなんか、手法書いた時に脱字チェックとかをお願いしたりしてるんで、なんかそういう、性的にも使えるものとしても使えるから、なんかいろんなものがここに集約されていきそうだなってちょっと思っちゃいましたね。
その誤字脱字チェック的なことって、その、できるんですか？ちゃんと。
一応、いや、私がやったのは、これから手法のブログ貼り付けるから、
うん。
誤字脱字と内容のレビューしてくださいって言って。なんで、もともと私はよく VS コードの、あの、うん、文章構成とかの拡張機能使っていつもやるんですけど、
うん、
なんか最後にここに投げてみるのも面白いなって思いましたね。
それ面白いですね。なんか、自分はそれ系が、チャット GPT は苦手というか、
はいはい。
その、いわゆる、さっき水永さんがおっしゃったような、性的な使い方、正解がある系の作業はしない方が良さそうだなと思ってたんですよ。
うん、
その、
ああ、なるほど。
よく言われる、その、なんだろうな、その、間違いを普通に出してくるみたいなこと言われるんで、
うん、はいはいはい、確かに。
あんま正解がない系のことに使おうかなと思ってたんですけど、文章系ができるなら、それいいですね。
まあ、もちろん、あれですけどね、その文章をじゃあ、あとノーチェックで出すかっていうとまた別なんですけども。
ああ、だから、なんか8割、9割ぐらいをいい感じにしてくれるぐらいの気持ちで使うといいみたいな。
とか、うん、あとは疲れてる時に、個人的には手法のタイトルを考えるのがめんどくさくなっちゃったりするんで、
ああ、ようやく。
この手法、そう、どんなタイトルがいいかなとかって聞くと何個か出てくるので、
うん、
ああ、なるほどって思って。使ったりもしますね。
それいいですね。サマリめっちゃ得意そう。
そうそうそうそう。
おお、いいな、いいな。まあ、こういう系の会話が今、至るところでされてるでしょうね。
されてる気がしますね。
さあ、こうやって進歩していくんだな。はいはい。で、そうだ、めっちゃ進んじゃった、はい、この話。で、なんだっけ。そうだそうだ、あの、AI の話が。
うん、
2022年は盛んだったですね、なんですけど。
はい。
それで、自分はあんまりウェブの記事を見なくなって、その時間どうしてたかっていうと、代わりに本を読む時間に当てたんですよ。
おお。
で、ついこの間読んだのが、リリースイットっていう本で。
はい。
これ、水永さん、ご存知です？
は、ちょっと、はい、白竹さんに教えてもらうまで存じ上げなくて、ただ、なんだろう、字面的にあのデザインイットに近いのかなとか思って。
ああ、デザインイットご存知だったら、はい。
はい。
あれ系です。
あれ系。あれ系。
で、
はい。
デザインイットってあれですよね。ADR とか確か、なんか入ってる設計系の確か本
だった。そうですね。うん。確かそういう系だった気がしますね。
はい、リリースイットは、はい、運用系です。
運用。
はい。なんか本番で、運用するためのこうシステムの構成とか、
うんうん、
そういうことが書いてある本で、
はい、
これ第一版が2007年とかなんですよ。
はいはい。
で、自分が読んだのはこの第二版の方なんですけど、
うん、
結構内容変わってて、その間につまりパブリッククラウドが
主
流になったんで、
そうですね、はい、確かに。
なのでめっちゃ内容変わってるんですけど、
はい、
めちゃめちゃびっくりしたのが第一版の時点で、2007年ですよ。うん、2007年の時点で、すでにバルクヘッドとかあります。
はい、そんな時からあったんですか？
あったみたいなんですよ。
あ、考え方自体はずっとあって、
うん、
初めて、あれなんですかね、例えば我々のようなレイヤーのエンジニアが、そこに触れるようになった感じなんですかね、例えば。
うんうん、
まあ、その DevOps の概念も基本、開発と運用が分かれてるからみたいな話から始まってるとこってあるじゃないですか。なんで、もしかすると、その運用する側のメンバーからすると、
うん、
バルクヘッドなんてもう当たり前っしょぐらいのものだったのが、
うん、
開発する人間からするとめちゃめちゃ新鮮だったぐらいな感じなんですかね。
やっとこっちにまで来たのかもしんないですね。
うん、へえ、そんな昔からあったん、昔っていうとちょっとあれですかね。はい。はい、
びっくりしました。2007年やったのに、その、いきなり、なんかな、その、分散システムとかで、 なんだろうな、問題を波及させないためのなんかテクニックとして、まあ、タイムアウトを設定しろとか、はい、サーキットブレーカーを実装しろとか、サーキットブレーカーとか思って
結構具体的だったりするんですか？
あ、具体的ですね、かなり。
はあ、なんかちょっと読んでみたくなりますね、
はい、うん、なんかなんだろうな、そのネットワーク関係のそのトラブルとかは結構その原因が難しかったりするから、具象レベルまで調査しないといけないこと多いよとか言って、論理的に分かっているだけじゃなくて、ちゃんとパケット、TCP ダンプとか、ワイヤーシャークとか使ってパケットキャプチャーして、そもそも TLS は新、アックで、スリーハンドシェイクがあるんで、
はい、
あの辺もちゃんと分かってましょうねとか、なんかそういうとこまで書いてあるんですよ。
深い。
だから、お、これめ、もっと早くに読んどくべきだったと思って。
確かに、それは、読んでみたいですね。もっとか、はい、もっと早く知りたかったですね。
うん、この、セカンドエディションでさえ2018年とかなんですよ。
ああ、じゃあ、今だとより多分分散システムの、オブザーバビリティとかって上がってきてると思うので、第3版とか出たらもっと、見る範囲というか、変わってきそうですよね。
そうそう。めちゃめちゃいい本だったなと思って。
なるほど。いや、それ、なんか聞いてるだけでちょっと読みたくなってきますね。
これがですね、ただですね。
はい。
これは自分はあれで、オライリーのサブスクのやつで読んだんですけど。
はいはい。
第1版は日本語訳されてるんですけど。
お？
第2版は多分、第2版は日本語訳されてなくて、あるのかな。
いや、もうなかったら。
はい。
英語版で読もうかなって思います。
そうっすね。うん。で、最近朝活と称してですね。
お、朝活。
朝本読んでるんですよ。
すごい。朝活、一周回って朝活に帰ってきたみたいな感じですか。
朝、修行前とかに、朝8時半ぐらいから、
はい、
つまりその、家のその、ごたごたが終わった時間から、
うん。
読み始めて、まあ、9時半ぐらいまで読んでます。
うん、あ、じゃこれまでは、あれですか、うん、先ほどおっしゃってたように、ウェブの記事とかで情報吸収してたのを、
うん、
この時間帯を本に変えたみたいな感じなんですか？
そうですね。
ほほほほ。どうです朝活やってみて。
やっぱり、言うてそんな時間取れないこと結構あるんですよ。
はい、ほうほう。
仕事の方をやんなきゃとか。
うん。確かに。
だけど、ほんと10分15分でもいいからやるってやって一章だけでも読むとかってやるきっかけになってるんで、朝活やんなきゃなーがあるから、
うん、あ
ー、それでちょっとずつでも一章ずつでも進んでます。
あ、でもそれいいですね。なんか本読むときって結構まとまって時間取って読まなきゃとかって無意識に思っちゃったりするので、
うん
うん、なんだろう、確実に少しずつでも確実に進むってなんかいいですよね。
うんうん。今年は、そう、自分は今まであれだったんですよ。トピックごとに、
はい。
例えば、その、デブオプスだったら、デブオプスとかの関連の、
はい。
面白そうなとこだけ読んでるみたいな感じの本の読み方を、ここ数年してたんですけど、
うんうん。
最近ね、今年はちょっと、この本を頭から最後まで読むを50冊ぐらいやってみたいなっていう目標があるんで。
なるほど。
それで、ちょっと、はい。読み切ることを目的にやっていますね。
いいですね。ああ、はい、真似しようかな。なんか、あ、うん。そういう意味だと、朝活をやるって決めると、結構、ルーティン化できる感じですよね、うん、は
い。できますね。
なるほどな。素晴らしいな。
で、締め切りがないと、
うん、
いや、ダメだなと思ったんで、
はい。
毎週ですね。
はい。
感想を書いてニュースレターで配信しています。
あ、これは締め切りとかを一応自分で配信ペースを決めてるからってことですか？
はい。毎週一回出そうと思って。
おお、すごい、締め切り駆動。
はい。締め切り駆動で、一週間に一冊読めば年50冊いけるんで。
すごい。一週間一冊か。私、だいたい2週間に一冊ぐらいだから、
はい、
あれだな。年に25冊か。
自分もそんぐらいでした。去年のペースは。
なるほど。まあ、多分これで一度読んで、なんとなく頭の中にインデックス作れれば、うん、まあ、何か、いざ、なんでしょうね、書いてた内容を実践するとかになった時って、情報にたどり着きやすそうですもんね。
そうですね。
ほうほう。
ちゃんと頭から最後まで読むことで、なんかこう、なんだろうな、その、トピックの拾い読みみたいな感覚が強くなりすぎてたんで、なんかある程度の体系的な知識として覚えたいなみたいなのがあったんですよね。
はあ、ははあ、なるほど、
うん。
あ、それって例えば、その頭から最後まで読むんですけど、
うん、
その中で、なんでしょう、例えばキーワードを拾って読むっていうよりは、
うん、
じっくり読むみたいな感じなんですか？
そうですね。あまりにもわからんみたいなところは読み飛ばしたりするかもしれないですけど、
はいはい。
大体は、こう一応なんか精読っていうんですかねはしますね、
うん、あーなるほど。ちょっと今のその質問した意図として、うん、ちょうど最近何でしたっけ、技術書の読書術、
おーはいはい、
っていうタイトルだったかなっていう本を読んだ時に、まあその、うん、何度も読む方が大事なんだみたいな感じのことを書かれていた気がして、でその時に結構そのキーワードを拾ってサクサク読み進めると素早く読めるんだみたいな読書方法の紹介があったので、
うん、
白武さんもそういうやり方をやってるのかなって思ってちょっと聞いてみました。
はい、自分も今までは結構そんなやつで、
はいはい、
だから本を読む本だったかなとかっていう多分本があるんですけど、
うんうん、
その中で新トピカル読書っていうのが確かあるんですよ。その
ほうほう、
一つのトピックに対して10冊読むとか、なんかそういう系の。
ああ、ありますね、ありますね。うん。
はい。なんかあるんで、それ系で、その、拾い読みしながら、素早く読んでいくと地図ができるし、
う
ん、
はい。
その、いろんな知識がつながるので、
うん。
で、一つの本だけだと、こう、なんだろう、間違ったことが書いてあったら、まあ、間違って覚えちゃうし、
うんうん。
とか、まあ、いろんなメリットがあるんですよね、その、多読することって。
確かに。
なのでそういう読み方をしていたんですけど、なんかなんだろうな、その一冊で、
はい、
まあ、体系だってないこともあるかもしれないですけど、なんだろうな、うんうん、その一冊を読むことに意味を見出そうとしたのかな、多分自分は。
ああ、なんとなくどうなんでしょう、その今までの読み方だと多分比較的こう点を打ちまくってインプットするみたいな感じなところが、一冊を読み切るとまあ点なんだけど点線ぐらいにはできる感じなんですかね、
うん、そうっすね。もしかしたらもっとこうなんか、うん、天の弱的な感じなのかもしれないですね。その効率を追うのが、うん、嫌になったとかそういう系かもしれないですね。
ああ、いつもと違うことをやりたいじゃないですけど。
はい、なんかそういうそっちの方が強いかもしれないですね、もしかしたら。
なるほど。もしかすると定期的にその読み方っていうんですかね、は変わってくるかもしれないですよね。
ありえます。
はい、
またなんか拾い読みするように最近なったんですよとか言うかもしれない。
あ、わかります。私結構入れ替わってますもん、きっと読み方。
おお、あ、そうなんですね。
はい、昔、やっぱその、じっくり読んでるタイプだったので、なんか、1ページの内容を噛み砕くにもめちゃめちゃ時間かかるみたいな、感じだったんですけど、途中から、読んでるタイミングだけで噛み砕くより、さっと読んで、その内容を自分で文章にまとめた方が理解が進むなって気づいて、1ページあたりの咀嚼具合を変えた感じはありますね。
なるほど、なるほど。そう。なんか確かに、あれですよね。それを読んだ本というか、入れた知識を人に説明するときとかが一番、なんか覚えるっていうか、定着する
とかありますよね。そうです、そうです。はい。なるほど。でももうこれ、じゃああれですね、年間50冊いけたら、お祝いします？
お祝い、お祝いとは。
なんか、50冊読んだみたいなメダル、発注しますよ。
なんかじゃあ、面白いあれを考えておきます。
よろしくお願いします。
ウケるな。じゃあ、このぐらいにしておきますか。
はい。
あ、そうそうそう。 あれですよね。今回から、はい、マシュマロをやめて Google フォームにしたんですよね。
そうですね。はい。
はい。なんで、まあ、Google フォームで送ってくださいみたいなことを、Twitter とか Anchor とかの説明文に書きました。
はい。よろしくお願いします。皆さん。
おい。じゃあ、Twitter では、ハッシュ、ゆるテクをつけてツイートをお願いします。
お願いします。
今話した通り Google フォームからも送れますんで、そっちでもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。